はい。というわけで、今週ね。
うん。
ほんと、川柳さんが出る予定やったんですよ。
ああ、先週も言ってましたね。あ、だって俺はもう寒すぎてね。
はい。
布団に入って横なってるもん。
あ、それ iPhone が行きますね。
そう、でも、この毛布とでも車んとやってられんぐらい寒い。暖房入れようかなってレベル。
入れた方がいいんじゃない？無理せんと。
ん？
いや、無理せん方がいいんじゃない？
いや、でも暖房入れるとあれなのよ。
何？
まあまあ、後ほど語るわ。
今語れや。
ね、家のクーラーが、効かなくなったわけよ。全然冷えないみたいな。
じゃあ、温まりはするんじゃないの？
温まりもしなくなったのよ、この前。
それ壊れてんじゃないの？
まあ、半年前ぐらい。そう、壊れ、だから、で、業者呼んだら、うん、なんかガスが抜けてますねって言われて。で、ガス入れてもらったわけよ、
うん。
で、漏れないようにしてもらったのよ。
もうあといけんだろうね。
だけど、
うん、
漏れないようにしてもらった最後に、
はい。
やっぱ抜けますね、みたいに言われて。
え？じゃあ直ってない？
ちょっと一人では無理、みたいな作業で。
うん。
もう二人ぐらいいないと、なんつうの、ガス漏れ完了できないって言われて、
はい。
あ、そうですか、って。でも当分は使えると。当分は使えるけど、
うん、
また修理しに来ますって電話しますねって、
はい、
待ってますって言って、
はい、
今ね、11ヶ月待ってる。だから今暖房入れると、
うん、
夏に帰還可能性があるから怖い。
沖縄で夏に帰還って死を意味する。
そう、死を意味する。だから今は布団に入れば、
うん、
厚着してなんとかなるけど、
はい、
しかも、寒さなんてもうすぐよ。
うん。
あと1ヶ月ぐらいしかないけど、夏は永遠に続くから、沖縄の夏。もう4月ぐらいから夏でクーラー入れたいから。
はい。
ねえ、いつ来るかわからん業者を待つよりは。
いや、でもそれいつ来るかわからない業者なんじゃないの？
怖いよ。
別の業者にした方がいいんじゃないの？
でも、山田電機で買ったクーラーを山田電機に電話したらここしか来ない。修理代無料だからさ、他のとこに頼むと修理代かかるから。
あ、そうなの。
そうそうそう。
でも来ない無料ってやばいよね。
やばいよ
ね。絵に描いた餅ってやつやんね。
なんか試されてるんですよ、俺は。
何を試されてんの？
寒さと暑さを。
え、それやったらクーラー治らなくてもいいってこと？
いや、治ってほしい。
試されてるんでしょ、でも。
うん。まあまあ、その話はさておき、川柳さん。
ああ、川柳さんが、来るはずやったんですけど。
うん。
やっぱ無理やわ、って言って。
また今度って。
そうそうそうそうそうそう。
じゃあまた今度の時にやりましょう。すいません、皆さん楽しみにしていたはずなのに、川柳さん。
ニョロ88さん。
はい。
やらしい目で見られるてっちゃんさん。みんなてっちゃんさんにメロメロねって。なんだこれ。
ゲイイベントの話ですね。
ああそこか。てっちゃん今天才的な直感働かしましたね。
いや、全然そうでしょ。
だってもう何の話題したかってどんどん端から忘れてってるから。
まあ、勘がいいからね。
ニョロ八田さん、てっちゃんさん、ネタバレする人が、ネタバレ好きかどうかは分からんかったわ。
そう。
まあ、大概はネタバレするのは好きだけど、ネタバレされるのは嫌いかな。ちなみに安だよな、って。
何の話？
犯人は安って。
オリエント急行殺人事件？
違う。ポートピア。
ああ犯人は安は知ってるけど、それがポートピアなんだ。
そうそうそうそうそうそう、そう。
なるほど。
画期的。
いや、オリエント急行殺人事件面白かったよ。
で、とてもネタバレはせん方がええと思うけど、
うん。
物が物だけに。
うん。
ただ、一つだけ気になることがあって、
はい。
原作と同じトリックなのかな。
原作読んでないからわからない。ああ、でもね、スターウォーズのジェダイの子が出てたよ、主人公の子が。
え、ジェダイの主人公の子
だから、レイ
あ、女の子？
うん。とか、俳優がね、かなり豪華だった。
お
ー。みんなすごい、見たことある人たち。
つまり、ここでは、なんですかね、原作版も、前の映画版のオリエンタル急行も、どっちも、知らないっていう体で話を進めていこうと思うんですよ。
はい。
なんでかっつったら、本当に知らない人っているみたいやから。
俺ね。
知らない人が、なんか無垢な気持ちで見てもらいたいから。
そうそうそう。だから無垢な気持ちで見て、なんだってってなったから最後。
てっちゃん、なんちゅうの、あれって書かれた時は、
うん。
本気で画期的なトリックやったんですよ。
いや、画期的だと思ったよ、とっても。
これ名探偵、そう怒られるかみたいな。
そうそうそう。髪は欺いても、このポアロは欺けんって言ってた
から。いや、でも、ポアロもドギも抜かれる真相じゃないですか。
そうそう。だってポアロ眠るときにね、
うん。
ヒゲガードみたいなのして眠ってた。
何それ。
なんかね、なんて言えばいいんだ、ヒゲに、
うん。
カチカチってはめるプラスチックケースみたいな。
そんなものがあんのか。
そう、で、それでヒゲの形保ってるみたいな。
そんなトリックやったのか、あれ。
うん。それでヒゲがずっとつるんみたいな。
ああ、じゃあ、っていうことはあれなのかな。やっぱりそのトリックの部分は一緒なのかな。
一緒だと思うよ。あのトリック買い切れんでしょ。
いやいや、だから言うたら知らない人は知らないくて、そのまま見たらええとは思うんですけど、
うん、
知ってる人にとってはむっちゃ有名なのよ。
うん。
だからそのポートピアで言ったら犯人が安みたいな。
うん。
だから今ポートピア殺人事件を映画化するとしてですよ。
はい。
そこを変えるのか変えないのかっていうのってむちゃくちゃ気になるじゃないですか。
変えないんじゃないの？
いや、そうやったらなんか、おい、え？って、みんな。
でも、オリエント急行殺人事件も変えないんじゃないの？
わかんないけどね。まあ、なんとも言えないけど。
ジョニー・デップが速攻死んだのが笑った。
あ、そうなんや。死ぬ
やつ。だから、ジョニー・デップって大物俳優だから、
はい、
まさかこいつは死なんだろうなと思ったら、速攻死んで。
あ、
もう出ないのね、っていう。
あれか。エグゼブティブエジ、エグゼブティブデジション？
ティブ、そうそうそうそう。
あいつが、合気道のあいつが、でかい、スティーブン・セガールが。
速攻死んだみたいな。
あれ死んだの？
うん。
でもあれ死んでない
説みたいだからね、スティーブン・セガール。
あ、そうなの？
最近、メインプレイスにいたって、三平に。
死んでない説あるからね。
まあね、明確に死んだって言わんと死んでないからね。だって、キングスマンだって、
うん、
前作の死んだと思ってた人がなんか予告編で普通に出てきてて。
どういうことやろうね。
あれってなって、メカって。
あ、メカ、キングスマン。
そうそうそう、全然あり得るから、キングスマンの技術力持ってしたら。
っていうか、映画の中の死ぬっていうのは、何も確定しないからね。
だって2に出ても全然、怒らんもん。悔しくないもん。1で死んだ人が2に出てきても、あ、よかったって思うし。辻褄さえ合わせばね。
悪人でも？
だって悪人ってよく生きてるじゃないですか、大体。
あれ、よく生きてて、なんか、また変え、だからディオみたいなもんじゃないですか。
そうそう、ジェイソン、とかめっちゃやられてるね。毎回出てくるし。毎回よ、ジェイソンに至っては。
で、その、
もうこれでジェイソン復活しないと思ったら全然復活するし。
もう最後ナノマシンとかね、そういう世界になってましたもんね。
ナノマシンにされても多分また偶然が偶然を呼んで復活でしょ？
復活しすぎて途中でゾンビになったんですよ。
ゾンビジェイソン。
で、ゾンビになって、これもう
ゾンビ。てか、あれゾンビじゃないの？
で、最初はただのパワーケッチショーやったんですよ。
うん。
だから、死んだのに出てくるのが納得いかんって言ってたんですよ。
うん。
で、6でゾンビになったの。
ほう。
で、6でゾンビになったけど、なんか、なんとか雷かなんかで撃たれて、爆発したんだけな、なんか、そうなんで。
でも、ジェイソンの魂が乗り移るんでしょ？
でも7で今度は超能力女の子と戦うためになって。
あ、ジェイソンがかわいそうなやつ。
で、最後鎖で、ジェイソンも一回ゾンビになって、しかもそれで焼き払って死んだと思ったのに、また生き返るから、
うん、
しょうがないから、湖の中に鎖でぐるぐる巻きにして。
入れとこうみたいな。
入れとこうみたいな超能力で。
あ、
入れとこうみたいな刑にやったんやけど、なぜかのジェイソンニューヨークへ行くで浮上してきやがったから。で、浮上どころか、ニューヨークについてきちゃったからね。
船乗ってね。
うん。で、ジェイソンニューヨークで行くではもう、こいつどうしようもないからってなんか毒液みたいなんで、体ドロドロにされてましたからね。
お前が超能力女の子ってキャリーだね。キャリー VS ジェイソンみたいなもん
か。そうやね。だから夢の対決ですよね、ああいうのって。
うん。
キングコング対ゴジラみたいなもんですよね。
あれ夢の対決でしたね。だって、ゴジラのバーンの放射ビーム、キングコング、胸が熱いぐらいだったから、焼ける焼けるって毛が焼けるみたいな。どんだけキングコングタフなんよみたいな。
で、ジェイソンの命日ではもうついに悪魔化してましたからね。
でしょ？絶対生き返るでしょ？じゃあ、ジェイソン。
もうゾンビとかって言うんじゃなくて悪魔になってて、なんか他のやつの体寄生して乗っ取って、またジェイソン化するみたいな、新たなシステムを手に入れてて。あ、これでジェイソンって何回死んでももう無駄なんだって。
うん。
でもジェイソンの命日ではもうそういうやつでも倒すためには、うん、オカルトにはオカルトってことで地獄に落としましたからね。
地獄という概念。
そう。フレディに、フレディの爪が出てきてなんかジェイソンの仮面をひったくってどっか行きましたからね。
で、今度フレディ VS。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、さすがにこれでなんか悪魔同士が戦って、
うん、
もうええやろうって思ったら、うん、宇宙に行きましたんで。
ジェイソン X。
そう、そしてさっき言ったみたいにナノマシンと融合して、
うん、
メカジェイソンになって宇宙をジェットで飛ぶようになったんで。もうこれ言ってたらバカバカしいけど、ほんまにあったことやからね、これ。いや、映画の中で、ね。
やっぱり宇宙にクマいてもいいよね。
そう。ナノマシンと融合してジェイソンがジェットエンジンで、
うん、
モビルスーツみたいな宇宙飛んでたから、
うん、
もうここまで来たんやったらどうすんねんっていう。
だからやっぱね、悪役もいいやつもね、
うん、
死んでも次のシーズン生きてていいよ。
いいの？
だって、エイリアンとか絶対出ないと思ったらなんか実はエイリアンの巣があったみたいな感じだし、
はい。
もう巣も全面刺したし、クイーンも倒したと思ったら実は妊娠してましたとか、なんか無限やん、もう。
じゃあリプリー。
で、その妊娠元も、リプリーも死にましたって言ったらリプリー生き返らせましたって。もういいでしょ、それでってなったら。うん、いいって。見れるならいいってなる。ターミネーターもそうだからね。
なったら、あれ、ロッキーの、次の新作が出たとして、
うん、
エイドリアンがいてもいい。
いてもいい。っていうか、いたらなんか感動する逆に。
アポロがいてもいい。
アポロはむしろいてほしい。あ、別ルートなのねって。
いや、ほら。
エロゲよ。エロゲの選択肢違いのルートみたいな。
クリード、
うん、
クリード2が出たときに、
うん、
普通にクリードの親父としてアポロがいてもいいのか。
いい、熱い。
なんかもう、なんか当たり前のように、あ、この間の試合良かったな
と。当たり前のようにいてほしい。ロッキーって。言ってほしい。声で。
でももう、内海賢治の声が。
内海賢治が生きててもいい。
いや、そら、内海賢治がいてた方がいいけど。
いいでしょ違和感ないでしょ生きてて次にアポロの声当ててても。
まあ、スターウォーズの次のやつが公開された時に普通にハリソン・ウォード出てても構わへんけどね。
でしょ実は生きてましたって、やっぱりってなるでしょ
うん。
メカハリソンになっててもいいでしょ
フォースだよって。
そう。フォースだよって。
死んだはずだよって。
そう、フォースだよ。
1000万ドルポンとくれたぜ。
だってベネットだって死んだはずなんですよ。
そう
生きてたんだから、
まあ映画からね、
何かってもおかしくない。そう、だから映画っていいんですよ。
じゃあ今更、 コマンド2とか作ってほしい。
めっちゃ面白いよ。
ベネットがいる。
今のシュワちゃんがやったらめっちゃ面白い。
作らんがな、まさかの2とかないかな。
あるかもね。
あれ、コマンドのブルーレイだか DVD だかのパッケージ、むやみにかっこよくて困るんですけど。
めっちゃかっこいい。で、今度は気球でじゃないんだぜが、
うんうんうんうん、
もう若くないんだぜって
。ちょか、
プルプルプルってなってる。
同じストーリーなの。
そう。
もう一回やるのあれ。
そう。
なんなんそれ、ループものの。
コマンドループモードやばくない？
あの、飛行機乗った時に、今度は範囲攻撃でやられないぜとかって言うの？
今度はだから一撃じゃなくて2回ぐらい、ボンボンって。
で、あれですか、スチュワーデスがやってきて、
うん。
あ、死ぬほどお疲れなんですね、起こしませんから、とかっていう。
でも、言ってたさ、無線で、繰り返します、コマンド。あれは繰り返してるんですよ、コマンド。
あそこで繰り返しのスイッチ入ったんか。
そう、繰り返します。コマンド。あそこが得意点だったんですよ。
しかも、シュワとかみんな年取って。
そうします。
だから、あれですよね、てっちゃんが見てた映画ですよね、年取って。
そうそうそうそう。繰り返すけど年取るみたいな。繰り返すから出れない。
あのコマンドの世界から出れなくなってるのか。
出れないっていうコマンド。
何人かはもう年取って死んでる。
いや、だって、ああいう映画もあったじゃないですか。見てないんですけど、まだ見た方、スクリーンの中に、
はい、
自分のお母さんが死んで悲しいけど、自分のお母さんが、女優で、
はいはい、
昔の、B 級ホラー映画の、ヒロインでもない女の役やってるみたいな。
ほう。
で、それ見てたら、
うん、
なんか、火事かなんかで、火事かなんかわかんないですけど、ちょっとしか、見てないから、トラブルかなんかで映画のスクリーンの中に逃げ込んだら入れて映画の中に。
うん。
そしたら映画の中にお母さんがいて感動みたいな。
え、そんな映画だったの？
そう、若いお母さんがいて感動ってするんだけど、
うん。
理由もなしにセックスとかする奴らがいて、そいつはすぐ殺されてみたいな。
何それ？
いや、だから、なんつうの、ホラー映画ってセックスすると死ぬじゃないですか。
死にますね。
だからそういうのを見てきたから、
うん。
主人公の女の子、お母さんは死ぬ予定なの
よ。はい。
映画の中では。でも死なさんわけ。
それじゃおかしくなっちゃうの
そうそうそう。だからちょっとずつおかしくなるけど、
うん、
母と娘の親子のラブとかそういう映画としての楽しさみたいなっていう映画があるみたいで、まあ結構 2、3年前かなぐらいにあったやつらしいんで、早く見たいなと思って。
あれですね、物語の中に入っていく系ですね。
そうそうそう、ネバーエニングストーリーですね。
そうなのか。
いや、だって入っていくでしょ、バスチアンが。
そう
です。バスチアンだっけ、アトレイユだっけ、どっちだっけ。
いや、アトレイユは物語の主人公。
あ、じゃあアトレイユが入るじゃないですか。
いや、アトレイユが物語にいるやん。
あ、じゃあバスチアンか。
バスチアンはいじめられっ子。
あ、そうそうそう。で、入って冒険するんですよ。
うんうんうんうん、
そんな感じ。
あれね、ほんま。アトレイユの人が、もう今、めっちゃオラついた感じになってていいっすね。
マジっすか。あんたショタだったのに。誰もが望む。
誰もが望む。でも、
ショタオブキングスだったのに、ね。
そう、キングオブキングスみたいな感じじゃないですか。
うん。
乳首とかも出しちゃって。
うん。
あれが、なんか、むっちゃ入れ墨とか入って、格闘技やって、用心棒やってたとかって。
ね、バイニングストーリーですね、本当に。俺めっちゃ好きなんですよね、バイニングストーリー映画。
ね、バイニングストーリーってね。
うん。
ゴーストバスターズの次ぐらいに、こう、話題になって。ていうか、ゴーストバスターズ見に行った時にもうすでに予告編やってたんですよ。
はい。
で、ゴーストバスターズ、めっちゃドハマりしたから、
うん、
もうその勢いでネバーエンドストーリーを見たいってなるじゃないですか。
はい。
そして、案の定また連れてってもらったわけですよ、数ヶ月後に。
うん。
で、見て、これも面白いなーって思って。
うん。
なんか映画って本当に面白いなって思いましたね、あの時。しかも洋画って。
ロックバイターとか、未だに、 なんか印象深いですかね。岩く岩ですよ。
しかもでかい亀とか出てきてくしゃみとかするじゃないですか。
そう、でかい亀とか出てきたり、あのずっと追いかける映像があるじゃないですか。あの敵の狼みたいなの、
はい、
目線だけで、
うん、
あれいいですよね。で実はなんかもう死にそうだったっていう。
なんかね、なんか子供には刺激強いですよね、あの映画。
あれ読むとね、本読みたくなるんですよ。あれ見ると。だって本読んで、外で雷とかの、本の中で雷になったら外で雷、ってバーンってしまっちゃうでしょ。で、名を呼んでって。
でもね、
あなたは知ってるはずよ、みたいな。
あれ原作者超怒ったらしいですよね。
映画？
映画。
マジ？これ原作読んだけどな。
勝手にこんな風にすんなって。あの、原作レイプすんなって。
だって原作続くもんな、あの後。
でもあの、原作者は口出してはいけないみたいな、あの、契約書にサインしちゃったらしくて。
ぐんぐんずってなったんだ。
あの、撮影所からつまみ出されたら
しい。ひどい。
ミャヘルエンで。だから、相当一作目には恨み持ってる
マジか。
あの、主題歌とかつけんなって。
ネバーエンディングストーリーよ。
そう。ああいう主題歌とか、ああいう、こういうの
ネバーエンディングストーリー。
いや、でも子供にとってはすっごく良かったんですけどね。
あれ。うん、とっても良かった。
あの、2とか3とかの方が お気に入りらしいですけどね。
またね、ロジャーラビットも大好きなんですよ。
ああ。
アニメと実写の融合ってもう、未だに痺れるわ、あれ。めっちゃ。めっちゃ好き、あの映画。テープが擦り切れるまで見た。ビデオテープが。
ニョロ八八さん、ブタオさん、あ、内容は触れないでね。スターウォーズは別格だから。ブタオさんって
。いや、ほんとよ。
ああ。
問題だらけよ、このラジオ。
でも、スターウォーズ問題はね。
いや、ブタオさんだけが問題にしてるだけだから
ね。いや、でも、なんかね、これは、大概の人、そういう人いると思う。
いや、わかるよ。だから、そこは分かってきてるよ、俺、素直だから。
なんかその、好きな映画トップ10に絶対スターウォーズは入らんねんけど。
うん。
ただスターウォーズは映画じゃない、みたいな。
いや、めんどくさい人だなって思う。
なんか体験だからって。
うん。
でも、ああ、そう思ってしまうところがなんかジョージ・ルーカス、ただもんじゃないやろね。
そうね。
なんか映画の外に、もう置いちゃうみたいな。
うん。
なんなんやろね、別に。だから、スターウォーズが特別優れてるとは思わないんですけども、なんか、むやむに、こう、特別しちゃうっていう。
まあでも見てない人いっぱいいますからね。
だから、見てほしいですね、スターウォーズ。
1、2、3から。
違う!4、4、4。
順番をって。
いや、見たらなんかその。
一応、ジェダイ俺でも勝てますからね。
ああ。
あの、闇落ちすれば。
ああ。
てか、ボバフェットとかジャンゴフェットとかそういうタイプだしね。
ワンタンビオリさん。エンドロールの話の時、てっちゃんさん、絶対プレデターのこと言うと思ったら、やっぱり言ったって。
にって。
あ、だから。
でで
だから、あれですよね。
でで
この瞬間。ワンタンビオリさんがジョセフ・ジョースターみたいになったんでしょうね。
そうそうそう。
お前はプレデターと言う、みたいな。
はっ。ジョセフ・ジョースターがガンブリされるエロ同人誌いっぱいありますか？
いや、その話します？
だってね、ジョジョ第5部アニメ化決定ってなったけど、あれ公式発表じゃないみたいね。思わずリツイートしちゃったけど。
もうそんなリツイート見てないけど。
いや、
でも、4部までやったんやったら5部もやるでしょ、そら。
で、5部といえばあれですよ。
うん。
ジョジョ界で一番腐女子が多いと言われる。
まあ。
もう必死よ。ただ。やべえよ。
ただ、今は、 あれでしょ、2部3部とかのも逆転されてるでしょ。
いや、だから5部やったらもう、そんなもんじゃないぐらい盛り上がるよってことよ。今までの日じゃないぐらい、なんかおそ松さんぐらい行くぞって。
行くか、それとも、徐々熱が下がっていくか。
いや、もう行くよ。だって第5部の時点で、
うん、
数少ない腐女子の中、ジョジョオタの腐女子の中でも、うん、第5部はもう未だに続いてるジャンルだから。
続いてるジャンル。
そう、5部に関してはね。6部とか見たことないけど。
6部とかはないやろね。
6部は、ジョジョ、好きな人からも人気がないから。
でもストーンウォーちゃんでしょ？
うん。
割と好きやで。
いや、俺も好きよ。
5部より好き。
全般的な意見や。俺は5部の方が好きだけど。
僕5部より全然ストーンシャンの方がいいかな。
ストーンシャンのスタンド狂ってるもん。
5部も狂ってる。
5部も狂ってるけど、やっぱり5部でやっぱり好きなのはね、ホワイトアルバム、ウェズリー・スナイプス。
僕はあれですね。
グリーンデイ。
グレートフルテッドですね。
グレートフルテッドもいいよね。
列車丸ごと行くぞって。
いかんか、
むちゃくちゃ、むちゃくちゃ強
い。誰一人殺せなかった
ぞ。誰一人殺せない優しいスタンドなくせに。
こいつってなるよね。そうそうそう。ちゅうもしたるわ。ちゅって。
もうあんだけ、やるんですか、いずれ、レッジャー丸ごとって。やらない、やらないのにやるっていう、
そう。俺たちはやるって言った、もうすでにやってるって。
そう、やらなかったのにね。一番やらなかった人なのに。
かわいい。
ビーチボーイばっかりが人殺してたっていう。
だから、ブチャラティも言ってたからね。真に警戒すべきはこの男、この男だったって。
しかも大したことねえなとか
ね、やっぱり。
そう。思ったほど大したことねえなとかっていう。
ああ。コキって。今までと目が違うって。
もう兄貴はもう本当に人殺さないから。
いや、誰よりも優しいスタンマース。
でも、ヤバさだけは演出する。
うん。
なんか、ヤクザの鏡みたいな人ですね。
そう、凄みだけは出すって。
どこやったかな。コックさんの、コックさんのやつがあったんですよ。
はい。
コックさんの、これですね。最後のジェダイは何時間でも話せる楽しい映画。出来が悪いとか設定がどうとかどうでもいい。マジで爆死する3秒前オーガラのことを、ブタオさんに教えたい気持ちを我慢する日も終わったって。そう、みんなが我慢してくれたから僕もう初めて見て、何の前知識もなく見て、ブホーってなれましたからね。
うん。
もう確かにね、なんか、思ったわ。出来の悪いのも含めて、スターウォーズなんやねって。
面白かったもんね。
出来が悪いのをこんだけ言ってもらえる映画ってないですよね。
スターウォーズってすごいね、本当に。
普通、出来が悪かったら出来が悪い映画やんで終わりじゃないですか。
うん。
あーでもない、こうでもないって。どの辺がおかしかったとかって、爆撃するとこがおかしかったとか。
そうそうそう。
普通そんなとこで盛り上がれないですよ。
あと、ルークがなんか変な牛乳、変な生物が変な牛乳飲んでドヤーってするシーンとか。よくわからん、槍システムで魚捕まえた。フォースじゃダメなのって。
いや、だからなんかね、利権ですよね。
利権
モテラジ、いや、モテラジじゃない、スターウォーズ利権だから、スターウォーズがなんかすると、みんながもう、おかしくあろうが、おかしくなかろうが、もう騒ぐしかないっていう。もう。
なるほどね。いやー、もう完全に最近の事件で一番やばかったのが、
うん、
沖縄の海岸にね。
はい。
国頭村に、
はい、
ドラム缶が漂流したんですよ。
お
しかもドクロマークが書かれた。
お
完全にバタリアンやんって
。いや、バタリアンやったら、軍へのあの連絡の電話番号が。
でも、画像を見たらわかると思うんですけど、うん、マジで、
はい。
ドクロマークが書かれた、あの、ドラム缶なんですよ。
え、窓とかついてんの？
いや、ついてない。
そこになんかミイラがどっから見れるみたいな。
いや、怖いなと思って。
それ単なる毒じゃないの？
やっぱ毒、怖くない？毒が漂流してるとか、ドラム缶の。
よくあるアクションゲームに出てくるあれじゃないの？
なんかあったよね、世界丸見えで見たわ。なんか知らんドラム缶か何かを開けたらなんか入ってて、体に塗ったら光る、楽しい。
ちょっと待てよ。
イエーイって子供たちがめっちゃ遊んでたりしてたら、実は放射能のなんかだったみたいな。
光るって。
そう、光る、楽しいって。体に塗って遊んでた。
そんな光るレベルのやつってなかなかないと思うけど。
なんか世界丸見えか何かでやってたような気がしたな。
都市伝説でよくありますよね。なんか、ネックレス拾って、なんかあげると死にましたみたいな。
うん、え、死ぬネックレス？
そうそうそう。なんでかって言ったら、それ、放射性物質で、みたい
な。なんか、ね、じわじわ殺していくタイプのネックレス。
核廃棄物やってっていう都市伝説ありますよね。都市伝説でやたらこの高濃度放射性廃棄物を拾うみたいな。
なんかそれを拾うっていうシチュエーションが怖いよね、もう。
大体なんか南米とかそういうとこ舞台やったりとかしがち。
ああ。
で、なんか微妙にそのなんか知識がなさそうな人が拾うみたいな。
ああ、綺麗だわ
って。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、亡くなる、みたいな。そういう都市伝説が、なんか昔からよく語られてましたよね。でも、ある時、放射性物質がなんか、捨てられたら怖いよね、みたいなとこから、そういう都市伝説できていくんやと思うんですけど。まあ、その、え、ドクロのやつはどうなったの？誰か調べたの？
で、ドラム缶？
はい。
今調査中って。
ああ。まあまあまあまあ、誰も知らん人がなんか勝手に叩いて、駅が漏れたりせんかってよかったですね。
完全に沖縄バタリアになってたな。で、俺も車乗って、ヒャーとか。バタリアンのゾンビは楽しそうだからいいよね。
でも怖いやん。
え？
めちゃくちゃ怖いやん、死なないし。
死なんし、
うん、
友達追い詰めて、お願い食べさせてって言って。いやー食べないで、お願い食べさせて。分かった、痛くしないでって。
それ2やん。2やん。
ギャ
ー違う、醜い老人たちに生きながら食べられる妄想するのっていう。
うん。
で、まず彼らは服を引き裂くわ。
うん。
パッて、トリッシュがヌード始めたぞって言ってみんなで盛り上がる。
盛り上がるね。
そうそうそうそうそうそう。
いや、怖い事件ばっかりですよ。沖縄もヘリがめっちゃ不時着してるし。
ね、いろいろとね、ああいうの。
連続で。で、豚尾さんが住んでる寝屋川市も監禁事件があったし。
ああ、なんかありましたね。
あれめちゃくちゃ怖いですよ、ね。
ネットニュース見たら、あれ寝屋川市やんと思って。
そう。
でも寝屋川市ってほら、前も、なんかショタ殺しとか言いましたやんか。
そうなの？
え、なんか、道山町とかでうろうろしてた人が。
あったね、あったね。
なんか、寝屋川の、ショタ殺しみたいなやつがあって。
うん、
うん。なんか、一時期、すごかったですよ。え、この近所のであった事件なのって。
そうだよ、豚尾さんの近所で、娘を永遠に監禁してたっていう事件が。
そうそう、寝屋がひどくない？
寝屋がひどいよ。
え、柄悪ない？
ちょっと危険区域かもね。しかもあれよ。普通の危険区域じゃなくて、なんか異常な事件が多い。
森王町みたいなもんなんでしょうな。
あ、そうかもしんないな。
スタンド。
森王町は異様な事件ないから、あれひっそりと消えてるだけだから。
え、でもアンジェロ事件とか。
ほんとだ。 やっぱり危険だ。
危険やんか。ボヨヨン岩とは、とか。危険じゃない
ですか。あ、なんかそういうホラーなかったっけ？え、みんな別に普通だよって言うけど、
うん、
行方不明者が異常に多いみたいな。
え？
で、そうだっけって。
そんな、
いや、おかしいぞって。で、ちゃんと調べてみると、
はい、
この街だけ異常に行方不明者が多いみたいな。
知らないですね。
なんだっけな、長い腕だったかな。
長い腕？
あ、なんか小説、ホラー小説。
あ、小説？
うん。
あ、映画じゃなくて。
だったかな、なんかちょっとそういう導入怖いよなとか思ってさ。
ああ。
な、みんな知らないし、平和な街だと思ってるけど、
うん、
実はひっそりと、
うん、
みたいな。
まあ大体ひっそりとやってますよね。
うん、
行方不明事件が。
そうそうそう。で、みんな事件を認識してないみたいな。あ、そうだっけって。あ、そういえばなんか言われたら、行方不明者多いわよねみたいな、
うん。
でも、そんなのどこの街でもあるわよって言って。そうなの、そうなのかって、でも、ちょっと気になるから調べてみようって言ったら、
うん、
どう考えても他の市より、行方不明者が50倍も多いって。
それって、あれじゃないですか。清水記者の殺人犯はそこにいるじゃないですか。
あ、やっぱ俺なんか混同してたのかな。
いや、50倍とかあれやけど、殺人犯そこにいるの導入って、パチンコ店で行方不明、パチンコ店で行方不明、パチンコ店で、えって。
うん。
その日付、この地図でやったら、近すぎないっていう。
本当にね、清水記者の殺人犯はそこにいる。まだアマゾンプライムで配信してるみたいだからね。
殺人犯はそこにいるが配信してるんじゃなくて、チェイス第一章。
そうそうそう、パクリドラマが。
第5話とかまで来ちゃったんでしょ？
ひどい話ですよ。
だってあれは、これ一連のパチンコ店の幼女行方不明って幼女行方不明で、これもしかしたら、一人の犯人がやってるのではっていう。
怖い。
で、しかもそのうちの三人かな？
うん。
三人がなんかの容疑で捕まっている犯人、容疑者がいるけど、
うん。
それでみんな、ああ、よかったよかったとかって言ってるけど、他にそっくりな事件がいくつかあって、そっちに関しては全くその人がやってる、っていう可能性ないとしたら、二人目の犯人がいるなんていう考えは、そもそも無理があって、全然別のやつが本当の連続殺人鬼なんじゃないのっていう。
ね。
のが殺人犯そこにいるの、足利事件の話じゃないですか。
はい。
だから、その人は冤罪やろうし、その冤罪の人がいる限りは、その連続殺人鬼って野放しなんじゃないのって。
うんうんうん。
で、また、誰かさらって殺したりとかするんじゃないのっていう話じゃないですか。
はい。
でもみんな、なんか、ああよかったよかったって。
怖い。皆さん、まだ読んでない人もいるかもしれないので、ぜひとも読んでください。
ああ。そうですよね。
ドラマは見ないで。
チェズ愛称。
うん。俺は一秒も見てないから。
一秒も。
うん。
なるほどね。本当に。考えたネアがあって、ヤクザが拳銃撃ち合ったりとか。
あ、そうなんですか。
事務所があったりとかね。
結構危険な街なんですね。なんかネア側っていい名前なのにね。
でも昔からずっと住んでるから。
うん。
近くにいるとよくわかんなくなりますね。
ああ、麻痺しちゃうんだろうね。
よそから見て、なんか、あそこ危険だね、とかって言われても、住んでる人からしたらなんか、ええー、みたいな。
ああ、確かに。
これが、なんちゅうんですかね。近くにいるからって見えるとは限らんっていうやつですよ。
うん。
そんなもんとかって思っちゃうじゃないですか。
思っちゃうよな。
パンに改めたくおさんが豚尾さんのためのサイトができとるって、サウナ情報4000件以上は集約。 水風呂の温度や深さも絞り込める日本初のサウナサイト、サウナ行きたい指導っていうのが12月に、なんかサウナサイト、検索サイトみたいなのができてましたね。
いやー、この季節のサウナ、水風呂がね、冷たすぎて死にそうになる。うん、死にそう、マジで。
僕、水風呂とかはちょっとほどほどにして、
うん、
なんかもう外気浴で十分とか出てたじゃないですか。
うん、
でも最近また反省して、
うん、
水風呂になんか水風呂はまあいいかってなるのは、
うん、
冬やから水風呂が冷たくなってんのもあるけど、冬なのにサウナに入る時間が短かったかもしれんって反省しました。
なるほど。
つまり冬なのに、夏場と同じ感覚でサウナ入ってたから、うん、温まりが足りないっていうか、だから水風呂が冷たく感じてる時点で、
まだ入り、そうそうそう、サウナに入りきれてないってやつね。
その冬の寒さを考慮して、長めに入らないいかんのかもしれんって。
でもサウナの中は冬でも夏も関係ないからな。
って思ってたんですよ。
うん。
でも、出た瞬間に寒いってことは、やっぱり寒いやって。
なるほどね。
その中の温度は変わってない、絶対温度はね。ただなんかその前後の冷えてる感じも入れて、
うん、
ちょっと長めに入らないとその寒さに勝てんっていうことですよ。
うんうんうん。
っていうわけで、ちょっとここ何週間かはあのサウナ室に入るときは、普段やったら出る時間でも出ないように頑張ってます。で、その結果どうなったかって言ったら、
うん。
あったかい時よりも長めに入ることで、
うん。
あの、水風呂入れるわって。
やはり温めが大事だった。あの、水風呂苦手な皆さんは、あの、サウナ長めということで。
ただ、あの、無理は禁物っていう前提条件がありますからね。こことの兼ね合いが難しいんですよ。はい、せやから、なんて言うんですかね。あんまり暑すぎないサウナに長時間入れると一番いいかもね。
そうね、スチームサウナとかね。
ただ、なかなかその、サウナの種類選べるみたいな立場にある人も、多くはないと思うんで、その場合どうするかですよな。
なるほど。今度豚さんスパワールド行ってみてよ。
ああ、昔よく行きましたね。
新世界の。
ただサウナ目線で。
俺一回も行ったことないから。
サウナ目線で行ってないんですよね、あれ。
そうそうそう。だから行ってみて、調査してみてほしい。
あそこはなんていうか若い人多いですからね。
てか、豚尾さんのせいで新世界が素直に楽しめない。
なんで？
なんかほら、新世界のグルメ情報とかテレビでよくやんのよ。
はい。
だけど、新世界国際劇場のせいで、
はい。
もう新世界が全然楽しめない、もう。
性的な街に見えてしまうみたいな。
素敵な街っていうか、鼻から下が精子の匂いがして。
はい。
辛い。
だから性的な街でしょ。
そうだ、
セックスシティに見えてしまうんでしょ。
もうね、知らなければよかった、俺。
あの、いやらしい、ね。
ただ最後よ。もうあそこで串カツとか食べたくないってなる。
なんでや。あの、スパワールドでもよくあの、通報とかされてるらしいですよ。
だって、新世界に行った時に、泣きながら歩いてた、女装した姉さんとか見たら、なんかもう心痛くなるもん。
まあ、業の深い街。
何されたんや、みたいな。
業の深い街ですよ。
何されたのって。
ワンタン日和さんが最近読んだサウナ系の文章、サウナ系の文章って何やそれ。
サウナ文章。
一番読み応えがあった、サウナを本番ありのゴリゴリなアダルトビデオだとすると、岩盤浴はちょっとエッチなイメージビデオという一文のパワーワード感っていう。サウナによる脳内麻薬の凄さを体験したいっていうなんかブログですね。
なるほど。サウナは、やっぱりいいですよ。なかなか。たまに。
エンターテインメント
あんまり根詰めて入るもんでもないので。
うん。
まあ、 たまには行くかぐらいで楽しんでね。
うん。
気分さっぱり。気持ちいいっすよ。サウナ終わった後のビールがまた格別なんでね。
最近あの、銭湯とかサウナとか行った時にできるだけサウナハット被ろうっていう運動を展開しつつあるんですよ、今。
お父さん、またロボになってきてる。
え？僕がロボに？
そう。
マジか。
一旦切っていいですか？
はい。ロボにね。これは、あ、かけて、あ、そっか、僕からかけないといけないのか。
はいはい。はい、はい、治りました。なんか長時間やるとたまにロボになるんだね。
まあ、こっちの Wi-Fi なのかな。どうなんでしょうね。Wi-Fi の速度計測をしとかんとダメなのかもね。たまにあの、Wi-Fi スイッチ入れて切ってとかしないと遅くなるときありますもんね。
あ、マジか。ルーターの？
あれ、入れっぱなしだと確実に遅くなりますよね。
おほほほ。たるんどるわ、みたいな感じになるんだね。
なんか数分ぐらい切ってからもう一回やって、なんか入れ替え、なんか IP とかの振り出しかな。なんかああいうの入れ替えとかんと、な、遅くなりますよね。
あ、じゃあやるわ、ラジオ終わったら。まあでも究極に眠いからね、今。すぐ眠らず、ハーミーがいたら。
ワンタンビオリさん、エビスの湯へ。冬場のサウナは湯船を間に挟むことでスムーズに整える気がした。冬のサウナは奥が深い。浴室内椅子で眠るおじが数人いて風邪ひかないか心配になったって。
はあ、確かにね。湯船入ってかサウナ入るとすぐ熱くなりますからね。
そうですね。
あれはいい技ですよ。時間がないときはありますね。
温めておいてからサウナ室っていうのをやるけど、逆はせえへんな。
逆はね、ちょっと体に悪そう。
そう、あの、ホップステップみたいな感じするけど、
うん、
逆はなんかダメ押し感がすごくて、
すごい、ね。
なんかやらん方がええ感じする。
わかるわかる。
浴室内椅子で眠るおじか。え、これってあの白椅子の方かな、それともまさかあの体洗う椅子じゃないですよね。
まさかね、そこで眠ったら肩叩かれて大丈夫ですか？ひーってなる。
あの白い椅子だと全然眠る気持ちはわかるんですけど。
あとはね、最近あの温泉とかで、
はい、
温泉とか湯船で、
はい、
あの炭吐くようにクーッとやるとき、やるときってかやる人が多いんだけど、
はい、
結構戦慄が走る。
なんで？
いや、まさか吐かんよね、みたいな。
あ
ー。クーッて。
あ
ー。いや、なんかね、
うん、
俺が行ってるジムの温泉とかサウナが、はい、半年に一回、
はい、
おじいちゃんとかがうんこして、
はい、
入れなくなるのよ。
はい。
全部入れ替えのため。
なんていうか、もう。
いや、高齢者が多いのね、ジムって意外と。
いや、多いよ。しかも、高齢者、なんかあの、お風呂目当ての人も多いですね。
そうそうそうそう。あの、1万円なんだけど、月の会費が。うん、1万円でいつでも温泉とサウナと冷水が入れるって、どう考えても安いのよ。
だってね、普通に、まあ、沖縄と銭湯もなかなかないでしょうしね。
うん。
もし毎日銭湯、大阪科学だよ。
ああ。
大阪科学でも毎日銭湯行ったら1万円超えるんですよ。
じゃあ、お得かもしれないですね、1万円は。ジム抜きに考えてもお得だね。
お得ですね。本当にお風呂代わりにジム契約する人多いですよ。サウナとかついてるし、それ銭湯やったら必ずしもサウナとかついてるとは限らんし、施設も明らかにいいじゃないですか。設備も綺麗だし、
うん、
営業時間も長いしね。
長いし、朝9時から夜の11時までやってるし。 365日。
銭湯で朝風呂やってるとこって少ないんですよね。
ああ。朝から人多いですからね、サウナとか銭湯は。あ、じゃあ、ジムのね、
うん。
もうジムで見ないけど、必ずサウナにいるおじがいるからね。
ああ、もうその人、完全にサウナ会員ですわ。
サウナ会員よな。
うん。もう運動の方とかは、なしで、もう、直行みたいな。お風呂直行。
でもジムでトレーニングしてて、一切口聞かないけど、
うん、
一緒に温泉とかサウナ入るっていう人結構いるのよ。
うん、
あ、だから一緒にトレーニング終わったぐらいの時間とかで、うん、結構みんな仕上がってきてるな、みたいな目線をお互いにし合う。体
を見てる。体を見てる。
そうそうそう、サウナ、おー、でかくなってるとか、足ぼれてるなとか。
うん。
一切会話もないけど。
うん。いやらしいな。
自動は。
へえ、いいからしてきたじゃん。
そうそうそうそう。ああとか増量期かとか思ったら、うん、結構腹出てきたなって。いやでも腹出てきたからにもう全般的にでかくなってんなみたいな。
うんうんうん、
とかね。一言も会話を交わさないで。お互い増やしてるなとか、腕太くなってきたなとか。
うん。
やらしいね。
やらしい
よ。体目当てで。
そう。いや、でも実際ね、サウナに入り放題になろうと思ったら、現状ジムしかないもんな。
そうか。
ジムか、もう、あれですよね。一ヶ月カプセルホテルに泊まり続ける
。ああ、なんかありましたね、そういう記事が。
カプホ的なところ、必ずしもカプホじゃないらしいんですけど、
うん、
サウナの単なるリクライニングの宿泊やったりもするみたいですけど、
うん、
なんか、家じゃなくてサウナで暮らそうみたいな人いましたね。
いましたね。ノートパソコンさえあれば仕事できるから。
そうそうそうそうそう。で、10万円ぐらいで、サウナで暮らせるならば安いと思いませんかって。
確かに。なるほどね。
まあそういう考えもあるなっていう。
あるよね。お金に、その収入に余裕があって、出せるんだったら、そういう生活をしてみるのも悪くないよね。
もう、10万円。そうっすね。梅田でパーッと思い当たるようなサウナ施設をバーッと考えたら、
うん。
10万円じゃ無理やなっていう。
まあ結構高めなんだね。
13万、もし1ヶ月丸々そこで暮らすってなったら、13万ぐらいはかかるかなっていう。ような気がしますね。
でも俺の思う金持ちの生活だわ、そら。
思う金持ちの生活。
そう、俺の理想の金持ちの生活は、すっごい家買うとか、まあ、奥するマンションに住むとかじゃなくて、
うん、
ホテルにずっと住むっていう。
ああ、まあ、煩わしく
ない。あるじゃないですか。ん？
煩わしくなくていい。
そうそうそう、これ洗濯しといて、とか、
うん、
毎回ホテルにずっとホテルの朝食食って、とか。
うん
これが俺の中の金持ちの理想像的な。
もうなんちゅうんですかね。ああ、じゃあ飽きたから別のとこに泊まるか、みたいな。
そう、とかもできるし、
うん。
ホテルにジムがあるホテルもあるじゃないですか。
いや、もうそれはね。
だからそこで鍛える。そう、高級なホテルで。
まあ、リッツカールトンに住みたいですよね。
すごい、いいね。いい匂いがするサウナとかなのかな。サウナで、ゼロカロリーメープルシロップ塗り放題とか。
ただね、問題点があって。
はい。
サウナにもし1ヶ月住むとするじゃないですか。
うん。
例えば、梅田のサウナにか、梅田とか難波のサウナに限って言うんですけど。
はい。
10時に追い出されるんですよ。
夜の？
いや、違う。朝の。
あ、一旦チェックアウトしないといけない。
そう、連泊だろうが何だろうが一旦チェックアウトしないといけないっていう鬼ルールがあるから。
うん。
いや、まあ、そこで、 なんか会社内に何々出勤するってなったら、うん、全然問題ないんでしょうけど、
うん、
もう日がない一日ずっとサウナにいたいなとかって思っても、なんか数時間は外に追い出されるってなんか微妙やなって。
辛いね。必ず追い出されるっていうのが辛い。絶対8時間眠るマンみたいな。
そうそうそうそう。
絶対10時に追い出すマンみたいな。
普通にそっから出勤とかだと全く問題ないんですけど、むしろ追い出してくれた方が遅刻せんでいいやぐらいの話なんですけど。うん、なんか、もう、一ヶ月完全に何の予定もなくて、サウナにこもりたいなって思った場合、まあ金無限やったら全然いいんですけど。
うん。
まあいいか。
いいよ。
別に数時間追い出されるぐらい。
ちょっと飯でも食いに行くかってなったり。
そうそうそうそう。
ちょっとパチンコでもとか競馬でもとか。そうそうそうそう。朝でも売ってみるか。
パチンコ好きね。
え？
いや、パチンコ好きやねって。
まあまあ好きよ。
なんやったかな、だから
じゃあ仮想通貨でもやるかってなるのかな、今だと。
格闘ゲーム好きってパチンコ好きが多いっていう。
あ、そうね。
なんかてっちゃんがそういう名言を吐いてたんで。
9割やってると思うよ。
格闘ゲーム好きはパチンコ9割。
そう、朝から晩まで、パチンコスロットやって、
うん、
夜になったらゲーセンに行くっていう。
何やろ、それ。
いや、みんなそうだよ、きっと、ほぼ。
なんでセットになるのかね、不思議やね。
まあ、どっちも画面があるしね。
そうか。
まあみんながみんなそうじゃないけどね、もちろん。
いや、まあまあまあ、わかってるよ。ただなんか、結構いるっていう。
そう、結構多いよ、それは。
うん。これですね。落とした下さんが、豚尾さんと稲市のスーパーをうろついたの楽しかったな。ホモソーセージやら、ジンギスカンやら、長野の食材をあれこれと紹介するのを、豚尾さんは丁寧に聞いてリアクションしてくれた。黄色いリュックに買った木曽路御嶽そばを入れて持ち帰ったりしてたからラジオで感想を聞けて嬉しかったって。
いいですなぁ、長野。
長野、
今日はなんか長野の、
うん、
長野のね、朝のワイドショーかニュースで長野を紹介してたんですよ。
はい。
長野の人は猫を着るみたいな。
着る？
だから冬は猫を着てるんですよって言われて背中に行って、え、どういう意味って言ったら、なんかちゃんちゃんこみたいなやつの背中バージョンみたいなやつ、あれを長野では猫って言うんですよとか言ったり。
ああ
、長野の小学生は冷たくなるとか言った。
え、なんか
どういうことって言ったら、なんか掃除の時間は無言清掃みたいな。
はい。
長野ってすげえ。
なんで冷たくなるやん。
え、なんか、無言清掃で話しかけても全員シーンってしてた。そういった意味で冷たくなるのか。
そういった意味でか。
冷たくなるって怖いなとか思って。
いやー、稲氏の話ね。
うん、もっとしたよ。
稲氏の話したかったんですよ。
うん。
本当に稲氏、もう一回どころじゃなくいかんと、わからへんところが、多いなっていうか。
俺は岐阜に行きたい。
いや、岐阜もね、最近ちょっとご無沙汰してんな、岐阜。
してるでしょ。
行きたいですね。
あとは新潟に行きたい。
新潟なんかもう、だいぶご無沙汰ですからね。
でしょ？俺が買った仮想通貨が、7000倍ぐらいになったら、めちゃくちゃ行けるな。7000倍と言わず、500、100倍とか。40倍ぐらいでもいいかな。40倍。1000円、1000円買ったから、
はい、
ビットコインとイーサリアムだっけ、
はい、
が1000円で、10倍で1万円か。
うん、そうですね。
1000円が。1万円じゃいけないから、やっぱり、40倍で 4万円、4万円だと新潟は厳しいから、やっぱ100倍ぐらいになってもらうとな。10万円あると旅行を楽しめるな。安心して。
安心して。
いや、だからお金の心配なく、新潟に行って楽しい思いができるなとか、岐阜とか。まあ、10万円ぐらい旅行ないとね。だって移動代と宿代で5万円ぐらいは取られるから。
はい。
5、6万はね。はい。だから残りの、そのご飯とか遊び代とかを考えるとやっぱり10万円だから10倍になってほしいな。あ、100倍。1000円が。ビットコイン旅行。
いや、ビットコインとね、イーサリアム。
イーサリアム。でも今んとこ、今、そのチャート見たらマイナス384円とかなってて。
いや、もう。
見ない方がいいなって思う。
1000円がマイナス384円とかなんのってやばいね。3割持ってたな。
そう。いつ買ったらいいか分からんから、買う、ってかそういうの考えないで買おうとか思って。
うん。
うん。買ったら案の定これよ。
でもその3割とかが平気で落ちる世界ってやばいね。
ってことは逆に3割とか平気で上がるんでしょ？
上がる。
怖いよ。気絶するわ。
なんか、100円とかになってたりするかもしれんね。1000円が。
まあでも、トリプルクラウンとか、オキドキ打ったと思えば。
まあそう。
オキドキなんか2分、オキドキなんか2分も経たずに1000円なくなるからね。
まあね。
うん、
もっと言ったら今日、ダブルチーズバーガーじゃなくてトリプルチーズバーガーと、
うん。
辛味トリプルチーズバーガー買ったから、
うん。
一瞬で780円なくなりましたよ。
いや、だから優しいよ、仮想通貨。いや、だから。優しいじゃんって、マイナス300円とかって。
そうそうそう。
かわいいもんじゃん、みたいな。
で、トリプルチーズバーガー自体は、130円かける3やから、
うん。
やっと僕の言うてる通りになってくれたやんって言って、
うん。
モテラジ大勝利とか言ったけど、
うん。
一緒に調子乗って買った辛口ダブルチーズバーガーってダブチーって、
うん。
ソースがちょっと辛いだけで、
うん。
チーズバーガー1個分の値段余計に取られるから、すごいなって思った。だこういうのとセットで出すところが今のマクドの戦略なんやろなっていう。
戦略やな。
この得なやつと、なんかそうでもないやつと混ぜて、でも買っちゃうじゃないですか、勢いで。
うん。
そしたら平均したらなんかマクド大勝利みたいな。でも僕も乗せられて買ってしまったんですよ。
まんまと。
で、まあ、パティ5枚食べることになるわけじゃないですか。
うん。
3枚のと2枚のとやから。で、食べるでしょ？
うん。
まあ、食い応えあるけど、あんまり腹持ちしないねっていう、パンに改めたクオさんみたいな感想に。
なるほどね。
なんかその、マクドのハンバーガーって、こう、いまいち腹持ちしないみたいなんてキーワードじゃないですか。
うん。
あの辺が不思議よね。食えば食うほど、なんかお腹減ってくる感じ。
チキンクリスプ7個も食った。さすがにお腹減った。
気持ち悪くない？チキンクリスプはちょっと異常やで。
いや、俺はもう最近は必ずチキンクリスプなんだけど。
あれは腹持ち良すぎるやろ。
あれはね、コストパフォーマンス最強ですね。
うん。そう。
フードコートにあるマクドナルドだったら水とかフードコートの水でガンガン飲めるから。
はい。
チキンクリスプ3つって言って水ガブガブ飲んで。
はい。
3つも食ったら、まあまあなんかもう食べたなって感じがする。
いや、そりゃそうだろうね。
300円よ。
いや、わかってるよ。だから。
ふひひってなるでしょ。
いや、マクドでお腹大きくしたんやったら、ほら、チキンクリスプとかでいいんでしょうけど。
うん。
でもなんか、あれですよね。もたれますよね。
もたれますね。
非常にもたれますよね。
ああ、でも、そうかな。まだ、ご飯食べて胃もたれ的なやつは経験したことないから。
うん。
まあ、そのうちするんだろうけど。
もたれるっていうかなんか、腹持ちしすぎっていうか。なんか大変なことやってしまった。
なんかちょっとだけ食べようかなと思ってたのに結構食っちゃったな、
そうそう。それですよ、チキンクリスプの怖さ。
チキンクリスプ2つと、チーズバーガー1つと、ハンバーガー1つくださいって頼むじゃん。
うん。
そして、入って渡されるさ、トレイ見て。
はい。
俺結構頼んじゃってるなって感じになった。
おやつ感はないですよね。
で、パクパクパクパクパクパク食べたら、あっという間になくなって。
はい。
はあ、俺夕飯食べるつもりじゃなかったのに。もう今日は夕飯いいやと思って映画見るでしょ。
はい。
映画見た後落ち帰るさ。
はい。
お腹空いたよってなる。
だから腹持ちしない。
そう。
やっぱ15個食べるとね。
なんか魔法みたいですね。
消してしまうからね、あれは。もう完全に、
ね。
そういうのがあるんですよね、どうしたって。あの辺をどうするか、ですよ。
ん？
いや、だからマクドのその辺をどうするか、ちゅうことですよね。
永遠の課題ですね。
永遠の課題。さっきもなんかね、すごくいいツイッターがあったんですけども、もうツイッターの問題としては、
うん。
こうさっき読もうと思ったやつを、スクロールさせてしまうと、二度と出てこないっていう。
ひどくない？
もうこれって、メールだろうが何だろうが、一緒っちゃ一緒か。こうやって出てこないっていう。あ、これや。アキビョンさん。
はい。
お年寄りのケア施設で働いていた時に感じました。体調を崩して、看取り対応になってから復活する人は、普段からよく食べてた人。食が細かった人は亡くなることが多かった。そこで生きるのがいいかどうかわかりませんが、食は命に直結しているのだと実感しました。っていう。
まあね、食べ続けてる限りは死なないんだよね。
まあ、そら。
栄養がなくなって死ぬんだよ、死ぬときって。あと、栄養を消化できる内臓が元気なうちはまだ死なないので。やっぱり、でもバリバリ食ってる人がいきなり突然死することもあるから。
まあ、そら、食ってたら死なない説、やばいから。
いやでも食い続ける、あ、だからほら、セックスピストルズの一匹でも生きてればミスター死なない説みたいなもんよ。
うん。いやー、だから、生命力の高さを感じますよね。
そうですね。
いっぱい
食ってる。だからやっぱ、年取るとさーってもう。
でもラーメン
を食えんわーってカップラーメン一個も、みたいな。
そう。
もう、それを言うと、言うたびに、
うん。
もう、寿命というか生命力、HP の限界値が削られていってる。
ただなんか、肉を食べれば食べるほど生きる説あるじゃないですか。
うん。
なんか吸血鬼かなんかわからんけど。
血肉を、みたいなね。
なんか年寄りでも、肉とか魚とかバリバリ食ってるやつって。
うん。
やけに長生きみたいな。
ありますね。
でもなんかその老人食みたいなのを食い始めてると、
うん。
見る見る、こう弱ったね、みたいな。
やっぱトンカツですよ。
トンカツをなーって、いつでも食えるように。
そうそうそうそう。
そらなんか、長生きしそうやわ。
なんか、やってたもん、あれで。沖縄の平均寿命が下がった理由みたいな。
はい。
沖縄ってずーっとトップだったけどに、
はい。
平均寿命が、ここ最近、はい、ここ5年とかは、もう、15位とかなのよ。
ほう。
その理由は、
はい。
食が、
うん。
内地化してきてる。
え、だから。
だから沖縄の、
食ってるってこと？
いや、沖縄の、いや、ラーメンとかじゃなくて、沖縄のご飯は、基本高カロリーで油っぽいと。
そうなの？
うん。で、それを昔から食ってるから、
うん、
老人たちはタフであって、ずっと生きてたのに、
うん、
どんどん、そういう、なんつうの、健康食ブームも相まってなのか、
うん、
和食的なやつを食べるようになって、
バーガーとか
めっちゃ寿命が下がっていってるって。だから、なんつうの？ 欧米化されてるから沖縄は。
欧米化が日本化してるの。
そうそう、欧米化プラス、
うん、
昔の沖縄の料理、豚系、
はい、
がをバリバリ食ってて合わさっていいとこ取りだったみたい、寿命に関してはね。
そのポーク食べたりとか。
そうそう、ポーク食べたり、ラフ、角煮ラフテーとか食べたり。
若い世代がポークを食べなくなったとかそういう話なの？
いや、若い世代かどうかわからんけど、それがどんどんどんどん平均寿命を下げてるんじゃないかっていう説が。その油を取るのやめましょうとか、お酒は何合までとか、沖縄のコレステロールは全国一高いですみたいな、そういうあるじゃん、そういうのって。はい、健康志向に行きましょうってやってから、めっちゃ死んでるって。
でも今なくなってるのって、欧米食世代じゃないの？
欧米食世代の人たちもなくなっていってる。だから、切り替えていってるみたいな。最近沖縄健康志向が強いのよ。めっちゃ CM とかでやってたり、うん、なんかチラシとかで、
うん、
なんか沖縄肥満率ナンバーワンですとか。
それでなくなってんじゃないの？
いや、なんか、いや、肥満だから助かってたみたいな。
う
ん、
そう？
解消していきましょう。じゃあダメらしい。あくまで説よ、これは。
うん、
どんどんどんどん日本食的な、和食的な健康志向の食事になってきたから。
ジューシーの方がいいって説なの？
そうそうそうそう、ジューシーとかの方が。
でもジューシーでそんなに食ってたの？
食ってたかどうかわからんけどね。俺はね。俺は若い世代だから。でも、俺のおじいちゃんとかは、
うん。どんな食事？
ステーキとか、ステーキとか
めっちゃ。ステーキとか食ってたの？
食ってた。
で、てっちゃん世代はステーキとか食わなくなってきてるの？
あんまり食わんよね、だから。だって沖縄といえばステーキじゃん。
うん。
ジャッキーを始まり、ずっとステーキ文化だったけど。
もしくは言いたかないけど。
うん。
貧困なんだよ。
ドッキー。
ステーキが食えなくなってきてるんでは。
いいかい、学生さんよって。ステーキをなって。まあそれも合わさってんでしょうね、貧困も寿命に。
カロリーが取れなくなってきて。
そう、カロリーと油が。
だステーキ食べれたら長生きしそうっていう気はするんですよね。
うん。
でもそのステーキが食べれなくてエアリアルしか食べれないとしたら、早死にしそうって。
しそうだね。確かエアリアルとステーキの、その、生命、そのゲームで考えても、
そう。
どっちが回復しそうって言ったらステーキってなるよね。
ステーキってあの、フル回復系やん。
うん。
わーって、あの、また取んなよって、取んなよって。
時間強くなりそうさ。
そう。エアリアルとかでなんかあの、ドット回復みたいな。
だから、あの、ドラクエが良くないんすよ。
なんで？
ドラクエが。
なんでドラクエが悪いね。
え、だって薬草とかで HP 回復するし。
うん、草でしょ。
そう、草とかで回復してし、あと、ステータス伸ばすのに力の種やん。
うん。
種とかやめろって。
え、じゃあ、だからファイナルファイトが正解じゃないですか。
そうそうそう、敵が食ったガムとか。
めっちゃ回復するみたいな。なんでって。
あとハンバーグ定食みたいなやつとか。
あの、チキンとかね。
そうそう、スペアリブとか、そういうので攻めていこうぜっていう。
ダイヤとか出てくるんですよ。
うん。だから沖縄人は昔から肉食ってたから長生きだったんじゃないか説なのよ、これは。
あんまり肉食う機会なかったみたいなことも言ってませんよ。
平民はね。
うん。
だからそいつらは死んでいったと。平均寿命が短かったと。でも貴族とか金持ちはまあ食うでしょう。
はい。
で、長生きだったみたいな。
うん。
あ、でも、ひよって豚肉に変えたからな。
でも、うまいやん。
うまい。まあ、どっちでもいいんだけど。
うん。三枚肉とか。
三枚肉、俺、世界で一番好きな食べ物は三枚肉。
うん。
好きな汁系、スープ系は稲むだち。だから、沖縄料理好きなんですよ、僕は。フーチャンプルーとかめちゃくちゃ大好きだし。
沖縄の人は大体好きなんじゃないの？
好きだよ。沖縄そばも。
うん。
だからそうやって好んで沖縄食を食べたり、
うん、
欧米化されたハンバーグとかポークとか、
うんうんうん、
をガンガン食ってる人たちは寿命長いんじゃないのかなっていう。
だからてっちゃんのお父さんがこう気になりますな。
俺のお父さん、
うん、
ハッシュポテトとか欧米だよね。
チーズバーガー15個食べるとどれぐらい生きれるのかとか気になりますね。
今んとこだから50、60は生きれるっていう。
あと、ちゃんと寝てるのかどうか気になりますね。
めっちゃ寝てるな。全然。酒も毎晩好きなだけ飲むし。
好きなだけ。
だから、なんか、生命力はあるよね。
うん。いや、だから、寝てるか、ちゃんと。
うん、だからね、変にね、健康志向で、
うん、
なんか、わかめと、なんか、ちょっとした米と味噌汁だけで、健康で長生きできるよっていうのは、普段健康な人がするのはいいと思うんだけど、
栄養過多な人がね。
そう、栄養過多な人がね、
うん、
あとは健康を気にしようと、ちょっと、栄養が足りない人は、栄養が足りない人はチーズバーガー10個ぐらい食うっていうのが、今後のことも考えて、いい、寿命を伸ばす可能性があるんじゃないかっていう。
いや、わかる。
うん。
いや、だから、ビーガンとかが長生きするのかどうか問題ですよね。
まあ、そうですね。ああ、ビーガンだけでも長生きしてる人もまあいるかもしれんけど。
長生きしてる。
イメージとしてはなんか細そうってイメージがあるから。
ベジタリアンイコール長生きっていう。
うん。
難しいな、研究ってどれぐらい。
でもこれ人体実験になるからね。
一応、調査した人、調査したのがあったみたい。
あ、あるのか。
心疾患での死亡率は、肉を食べてる人に比べて魚しか食べない人の方が高いって。
うん。
で、癌による、死亡は、魚しか食べない人の方が低いと。
もう何で死ぬかゲームみたいな。
白血病やリンパ腫についてはベジタリアンの死亡率が低い。
うん。
呼吸器疾患による死亡率は肉をあまり食べない人の死亡率が低いと。
難しいね。でも、結局、死ぬための病気を見つけようみたいな。死因を見つけようってことか。
すべての死因による死亡率はベジタリアンと非ベジタリアンで差がありませんで。でした。
なるほど。
でも、死に方には差があったって。
死に方よ。だからマフィアにもうお前は90歳になったら殺すから死に方選んどけってことなんでしょ。
うんうん。なんか死に方ゲーですよね。だからもうどう生きたいかですよね、これって。もはや。
だから君たちはどう生きるかって
ことです。そうそうそうそう。
悔いがないように生きなさいってことですよ。
結局、その、結果じゃないんですよ。過程。
過程が大事なんで。
ベジタリアンっぽい、人生というか、その、日々の生活。例えば、ベジタリアンな体質になりたかったら、ベジタリアンがいいし、肉をガンガン食べる、うん、日々送りたければ、肉をガンガン食べたらいいし。
うん。
としか言えんよな、これ。
言えんな。習慣がいいんだったら、肉も野菜も食べて。とか。
だもう好きなもの食べなさいって。
うん。
ただこれに関してはなんか。
でもこの子はレタスも食べてるのよ。
そうそうそう。体にいいもの食べてるよ、レタスとかって。
うん。
あの子どうなったんやろ。
レタスとか今でも食べてるんじゃないかな。
いや、今のね、ベジタリアンかどうかっていう中に、大柄かどうかっていうの含まれてないから、
うん。
なんとも言えんのよ。
なんとも言えんな。
大柄がいいのか悪いのかもわからないじゃないですか。
わからないですね。
言うたら肉を過剰に食べるのがいいのか、肉をちょっと食べる方がいいのか、肉を食べないで野菜を過剰に食べる方がいいのかとか、いろいろあるじゃないですか。
だって、ちょっと前まで卵は1日1個って言ったけど、今は関係ないってなってますから、
ね。死ぬほど食べろみたいな。
そう、食ってもいいぞって、コレステロールとかないぞって。
そう。
あんまり関係なかったわって。日々変わっていきますな、常識は。
変わりますね。コンドロイチンなんていくら飲んでも無駄って。
だから、楽しも
う。だから、あれですよね、食って、その2、3日の体調が多分全てでしょうね。
そうでしょうね。これで調子いいなって、これ食うとなかなか気分もいいなっていうのを食べよ
う。多分それの積み重ねの部分が可能性、まあ、高いかなぁと、ね。でも。
俺が分かってるのは自分の体調で、
うん。
天一の特盛食ったら風邪ひくっていうのが分かってるから。
ああ。
天一の特盛はやめとこうって思う。
それ、大阪で、関西とかでも、昔から、すっごい昔から言われた都市伝説ですね。うん、
そうなの？俺、それ実践してるわけ。
そういう説が昔から囁かれてましたね。天一は、
うん、
風邪を引いてる時に食ったら風邪が治るし、
うん、
健康な時食ったら風邪引くって。
面白いな。俺ね、天一の特盛と唐揚げ定食セット食ったら、
うん、
高確率で具合悪くなる。
だから今度体調悪い時食っても、見てもらいたい。治るかもしれない。
でもね、それってね、体調悪い時に天一の特盛が食えるって治ってるようなもんなんじゃない？
まあ自分を測りに行ってるっていうか。
そうか。
あれですね、
あれか、ラオが
通りのこと
を傷は癒えたって。
だから多分天一の特盛が言うんじゃないですか、この構えはって言うんじゃないですか。
自分が死ぬ代わりに相手も必ず殺すやつですよ。
そう。
でもラオはふーんって剛健で相手の両腕ごとビチャーってぶっ飛ばしたよ。
そう。
誰好き？傷は癒えたって。
そう。
ラオって戦ったら傷癒えちゃうのか。
とか、てっちゃんが天一のラーメン目の前にし、うぬーって言ったらいいんですよ。
うん、これは。
そうまでしてこの徹夜を、の命が欲しくなったかって。
あいつ誰だっけ？龍拳の、なんかだっけ？
なんか龍拳の兄弟子的なやつですよね。
こうだったよね。で、自ら身を引いたが、実は龍拳より強かったっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。
さらっとそういうやつ出るなと思って。
そうそうそうい
やー、北斗の拳ほんと面白いよね。
だって、だからあいつが霞剣士郎説あったもんね。
あ、やばい。ほんとだ、龍拳のお兄ちゃん的なやつだもんね、
霞剣士郎。で、実力は上とされながら自ら引いた。だから、霞剣士郎やんって言ってたもんね。
霞剣士郎、変な洞窟で変なの掘ってって。
そう。
ちょっとその間読みたくなってきた。
え、霞千賢治郎説ずっと言ってたで、なんか、オタが。
面白い、それ。俺も飲み会で使っていい、それ。
そう。
あいつ実は霞千賢治郎説ってみんな吹き出そうで、ブノーって。
でも霞千賢治郎交流でしょみたいな。だってもうそれしかいないやんって。
そうだよね。だって、ソーテル剣最大の技は霞剣士のドーナッパ説だもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、あの世界に光竜いないしね。
いないしな。
霞剣士の方やん、じゃあって。
で、嫌なんだけどあんなに強かった。まあでも強いって言われたもんね。
そうそうそうそう。で、まだ衰えてないぞって言った。試してみるかって。で、うん、強いって言ってたじゃないですか。
そう、ラオウがね。
うん。
あの世紀末覇者がね。
そう。なんか木彫りの像みたいな掘って。で、ラオウにことって置かれるんですよ。
うん。
霞剣士郎はあんだけいろいろ活躍して、
うん、最後
洞窟に引きこもってラオウに殴り殺されるって。
かわいそう。
何それって。
いや、家庭が大事なんだよ。
まあまあまあ、そんな感じで。ま、
だって、ジャギですら、うん、ジャギ外伝で、
はい、
真の悲しみを背負った者でしか得得できない、僕と羅漢劇を得得しましたが。
あの、北斗羅漢劇がね、あんだけの思いで得得したのに、あの、発動もせずに剣士郎にぶっ飛ばされる。
そうそうそう。
あの時はもう堕落しきってたから。もう出せなくなっちゃった。いやいや、また、あの、あれですね、稲城の話を。
稲城の話と北斗の剣の話とか、前田刑事の話とかしましょうね。
前田刑事の話も。
いや、なんか最近、ウィキペディアで前田刑事の、
はい。
本人のね。
本人
漫画じゃなくて。
あ、はい。
本人の読んで、
はい。
あ、そういう人だったのね、みたいな。
あ、
なんか、珍道中じゃなくて、道中記みたいなの書いてたみたいじゃん。
はい。
あれをヒントに、花の刑事ができたんだろうなと思うと。
あんましよく分かってない人ですからね。
うん、まあ、いたっていうのが大事よね。
いて、なんか、おかしな人だったっていう。
そうそうそう。そうい
うことしか残ってないですからね。あ、だからこそなんか小説の主人公として使いやすかったっていう。
うん。
好きに書けますもんね。
あとは影武者徳が家康な人かもしれません。
なんでやねん。左近は。
左近。左近も。
雲の彼方に。
いいよ。
ああ。としたら、名古屋兼続とかもいいの。
いいよ。威風堂々。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。あれなんか、アニメーションでやってたんですよ。
あ、アニメやってるのあれ。
なんかアニメやってて、それをアマゾンプライムだか、ギャオだか、なんかの、その動画サービスで配信されてたので。
うん。
まあ、漫画の方も全くチェックしてへんかったけど、ちょっくらそのアニメでも見てやるかと思って、数話見たんですよ。
はい。
むちゃくちゃしょうもなかったから、耐えられへんかった。あまりにしょうもなすぎて。
そんなに？
え、だってストーリー全然進まへんし、何これって。なおえかねつぐもあの、花の刑事も全く活躍せえへんし。
うん。
これ誰が面白いのかなって。いや、漫画は知らんけど、アニメの方ね。
ああ、アニメがひどかったのね。
いや、わからん。漫画もおもんないのかもしれへんけど。もうそんなに話題になってないじゃないですか。
うん。
ていうか、近年の原哲夫の漫画って、なんか、今一つなのが多いじゃないですか。
え、なんか近年何かあった？
え、蒼天の剣とか。
え、結構売れたやん。
いや、売れたけど、あんまり面白くてなかった。
まあ、結構どころか、かなり売れたよ。
いや、だからあんまり面白くなかった。
そう？
うん。
今、想定の剣っぽくなかった返し方。そう？みたいな。
いや、最初なんか面白くなるのかなと思って、ずっと読んでたけど、なんかもういいやってなった。
北斗神拳の恨みって、生徒激剣のやさか。
そう。そうパン屋をとかって。
女は殺さない。神が許さない。
それアニメの方はそういう喋り方なの？
あ、いや、パチンコ。
あ、パチンコ。
そう。
あ、声優が、ついてんのね。
え、だって、柊が大塚宝中で。
ああ。
いいよ。かなり合ってるよ。ケンシローとか言う。一目見たかった。
なんかもう、シューって大塚宝中のイメージがどういうわけかついてますね。僕はパチンコとか全然やらへんのに、なぜか、大塚宝中の。でも、アニメの方では、
違う人、
ね、ミッターマイヤーとかの声の人のはずやねんけどね、うん。あの、ガッチャマンとかの声の人のはずやねんけどね。
え、もうね、パチンコとかスロットのせいで、ラオウとかケンシューの声違和感ないもん。
ああ、内海健じゃないのか。
そう、違う。まあでも結構なんか違和感ないっていうか、もういいやこれでってなってきて。逆に、たまに YouTube でアニメの方を見ると違和感があるわけ。おお、違うって。レイとか全然違う。
塩沢兼人だもんね。
うん。
いや、今のこういうとこ全く知らないですけどね。
え、小野じゃなかった。小野なんとか、ケンシロウは。
じゃあ、あれですか。あの、シンとか古川敏夫じゃないんですか。
あ、違うんじゃない。
はぁ。
てか全員違うんじゃない。
はぁ。
またパチンコとかスロットによって違うと思うし。
もうジャギの声の人もみんな亡くなりましたからね。
悲しいね。
ジャギの声ってあれでしょ、あの、ガンダムとかで。
でもナレーションは一緒よ、ずっと。
あの、戸谷浩二でしょ、ジャギって。
と、あれ、あと千葉茂はずっと一緒。
ああ。じゃあ、ジャコーの声はずっと一緒なんですね。
ジャコーはね、最新のスロットに出たかな。最新のスロットがファルコ編なんだけど。
はい。
めっちゃ売れてない。やっぱファルコ編人気ないわ。
いや、面白くないもんね、あんまり。ただ、あの、アインが出てきますもんね。
アインは出てくる？やるじゃない？
ニコって。
ニコって。
もう、あの、
あの、いいよね、
いや、あのコマだけで、もう、ご飯何杯も食べ
る。何杯も食う？だって、検証にバーンってやられて。いや、やるじゃない。
ニコって、ニコって書いて。なんか、
まあ、いいよな。
だから、北斗の拳がギャグ漫画のつもりで書いてたって、いうのはすごくうなずける、うん。なんか、いちいち一コマで面白い、ね。
面白い。あれだけ、あそこでファルコ編終わってよかったのに。
燃えるお兄さんがね、ネタにしすぎましたよね。
ね。
うん。というわけで、またあの、ツイッターの方なんかにも、シャープモテラジで、何か。
あなたの気になる北斗の拳のワンシーン。
そうですね。北斗の拳のワンシーン欲しいですね。もう来週それだけの話だよ。
それ、あなたが気になるとか、ここを進めたいとか。
そうそう。北斗の拳で。
霞健志郎、説、あれ、わら、やばいな。
え、でも結構みんな言うてへんかった、あの、無茶
マジか。いや、俺、結構閉じたコミュニティにいるから、一人だから、常に。
はい。
いや、悲しいね。
僕も一人やけど、あの、カズミケンシロウなのかって2ちゃんとかで、北斗の拳スレとかでよくみんな書いてあったから。
うん。
いや、みんな最初は思うけど、言うかそれって。
それを言うかってやつか。
いくらなんでも違うから、んなわけないって思うけど、
うん。
じゃないのって、イケシャーシャーというやつがいるんやっていう衝撃で、
うん。
まあ、あの、お前のその説に乗りたくなってきたぜって。だからあれですよね、ヤング中川とかと一緒ですよね。
ああ。
美味しんぼの、あの、最初に言ったやつが、あれがもう中川なんちゃうのって言われた瞬間に。
わさび醤油の時。
そうそうそうそうそうそう。スリーピース着てた中川。
そうそうそうそう。
バルクじゃなくて。
ああ、スーツの中川。
いやらしいよ、
中川。いやらしい。もう、あれは諸説ありますよね。
あれ中川じゃないって言い切れないもんね。
うん。
っていうのと一緒ですからね。まあそういうあなたの思ってる漫画説をもうまた。
はい。あ、北斗の拳に限らず。
というわけで、また来週。はい、さよなら。
さよなら。
Thank you.